はい、皆さんおはようございます。今朝のそしてこの年の最後の礼拝にようこそお越しくださいました。多くの方が移動したりいろんな理由で今日は礼拝に参加できませんけども、でも新しい方のお顔も見えます。感謝したいと思います。今日の私のメッセージの主題、それは等身大で歩く人生、等身大で歩く人生、これがテーマです。聖句は一箇所だけですので、皆さんと一緒に声を出して読んでみたいと思います。エペソビトへの手紙の第3章19節です。はい、ありがとうございます。今出していただきましたね。スクリーンの方をご覧ください。よろしいでしょうか。皆さんと一緒に声を出して読んでみましょう。3、はい。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。はい、ありがとうございます。2023年最後の日曜日、最後の日となりました。今年も私たちは神様の大きなお守りとまた恵みの中でこの年をここまで過ごしました。何よりも幸いだったことは、毎週ここで礼拝が開かれたということです。これは皆さん当たり前ではありません。いいえ、本当に神様の祝福だと思います。私たちは1年を閉じるにあたって神様の前に心を静めたいと思います。神様の前に出て主のお声を聞きたいと思います。この御言葉、もう一度私お読みします。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。今から約2000年前、伝道者パウロは形は異なりますけれども試練と苦難のその渦中に置かれていました。彼はキリストの福音を伝えたために捕らえられ投獄されました。そしてその中からエペソの手紙が獄中書簡として書かれたのですね。ところがこの書簡を読んでいきますと、彼は苦しみとそして試練の中にありながら倒れるのではなくて強い人であったことがわかります。投獄され監獄の中にいるにかかわらず、彼はこのような言葉を語ることができたと。皆さん痩せ我慢でしょうか。いいえ、そんなことではありません。彼はなぜこのような力強い言葉を発することができたんでしょうか。書簡を書くことができたんでしょうか。彼はこう述べました。3章14節こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名の元である御父の前に祈ります。パウロは膝をかがめてと言いました。神様に祈りを捧げました。彼の祈りの目標は19節こう書かれています。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。皆さん苦難の中で不足を訴えるのではありません。いかがでしょうか。2023年を振り返ってみて、あなたはあなたのいろんな不足を、自分の思ったように動かなかった、道が開かれなかった、いろんなことで私たちは愚痴を言ったり不足を訴えたことはなかったでしょうか。苦難と試練の中にあっても私たちはどうすればこのように神の満ち溢れる豊かさに生きることができるのでしょうか。今日は私は次の2点からお話したいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って進んでまいります。どうぞご覧ください。まず第一、キリストの愛を知ることです。キリスト様の愛を知ること、19節先ほどお読みしたこの御言葉ですね。パウロはここで人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと言いました。実は私たちが苦しみや悩みや問題、いろいろな課題を抱えていて、そこを乗り越えるところの秘訣はキリストの愛をどれだけ知っているかにかかっているんです。キリストの愛を私たちがどれだけ知っているか、皆さんキリストの愛というのはイエス様が私たちの罪のために恐ろしい十字架におかかりになって、そして3日目に死からよみがえってくださったことです。それによって神様の大いなるご計画が、救いの計画が成就しました。それがアガペーの愛でしたね。報酬見返りを要求しないところの愛、アガペーの愛です。 キリストの愛によっていつでもどこでもイエス・キリスト様を信じる人は罪の許しを受けることができる、この道を神様を開いてくださいました。そして罪許された生徒たちが集まるところが教会、エクレシアであります。神様は教会を通してキリストの愛を具体化されています。そして見える化されているんです。パウロはこう言いました。17節、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。皆さん、キリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、こう言いました。パウロはここで信仰によってキリスト様が私たちに住んでくださる、お住みになってくださるということ、それは基礎、そして基礎は愛であるということを述べました。18節、すべての生徒たちとともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり。皆さん、キリストの愛というのをパウロは4つの方面から表現いたしました。まず広さです。広さはどのぐらいの広さでしょうか。それは全世界のすべての国民を包むところの広さです。だから一国の一町の一つのところじゃないんです。 いえ、全世界、世界中の人々を包む。長さはどうでしょうか。これは歴史上のすべての世代です。人類が生きてきた世代、ずっとこの長い間、ユダヤの歴史によれば五千数百年です。人が生きているこの歴史上のすべての世代、この長さです。深さはどうでしょうか。それは罪の深みにいるすべての人に及んだんです。私のようなものは助けられない、私のようなものは救われる値もない、もう私はダメだ。皆さん、多くの人々が悲観していることを私たちは知ってるんです。いいえ、キリストの愛は罪の深みにいるすべての人を包むんです。そしてもう一つ、高さです。これはどの高さでしょうか。天の御国に至る高さですよ。この高値に至るまでの高さですから、皆さん、パウロはこの4点、広さ長さ深さ高さ、この4点を理解する力を持つようにと言ったんです。愛する皆さん、2023年、振り返って私たちはキリストの愛をどれほど知るようになったでしょうか。理解するという言葉のこの元々の意味は、経験に基づいて見極めるということです。そうですね、理解するには皆さん聞いて、耳で聞いて、そして理解する人もいらっしゃいましょう。でもそれはドライブスルーです。少し時間経ったら忘れてしまうんですね。でも自分が経験したこと、自分が体験したことはそんな簡単には忘れません。特に痛い思いしたこと、辛い思いしたこと、悲しい思いしたこと忘れません。ある人は30年も50年も前のことを覚えてますね。それが私たちです。だから理解するというこの言葉は、経験に基づいて見極める、右と左、正しいこと正しくないこと、何が幸いか何しく正しく正しくないか見極める、こういう意味です。そう考えるとキリスト様の愛は無限大なんです。制限がないんです。そして人知をはるかに超えたアガペ愛、私たちがどれだけ頑張ってもこのアガペ、神様の持ってある愛には到達しできないんです。どれだけ頑張っても神様の愛まで行くことができません。ですから皆さん、キリストの愛には広大性、いわゆる広くて大きなもの、そして完全であり、パーフェクトです。そして無限に続く、そのキリストの愛は神様の啓示によって明らかにされたんです。パウロはローマ人の手紙の8章でこう言いました。38節、私はこう確信しています、死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。皆さん、なんと素晴らしい御言葉ではないでしょうか。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ある方は 私はもうクリスチャンやめたという人がいたんです。簡単に私たちは教会毎日行くのはしんどい、毎週行くのはしんどい、自分の体調のいい時は行くけども、そうでない時は行きたくない。皆さん、自分の都合で私たち信仰を持っているのではないんですね。自分の都合だったら皆さんいつでも揺れ動きますよ。そんな安っぽい信仰じゃないんです。なぜならイエス様は命を投げ出してくださったんですよ。命をかけられたんです。裏返すとこの命によって永遠の命を私たちに与えてくださった。その目的は私たち一人一人を祝福することなんです。永遠の神の御国に入ることなんです。一度イエス様を信じた人は、私はクリスチャンやめますと言ったところでも、御言葉にあるように、皆さんどんな被造物も私たちを引き離すことはできないと。ここに救いの約束があるんです。私たち弱いものです。熱心な時はいいんです。でも私たちの感情とか思いは、それは置かれた状況でいつも変わってくるんです。でも神様の愛はそんなレベルじゃない。それを超えたところの、つまり不動、動かない、なんという幸いではないでしょうか。私たちは揺れ動いてフラフラして、本当に神様おられるんでしょうかと疑問を持つような試練にあっても、あるいは悲しい悲しい、どん底つらい思いする、そのようなところにあっても、キリストの愛は私たちから引き離されるものではない。皆さん、これを受け入れるのは私たちの信仰なんです。神様は全くお方、完全なお方、そして無限大な方。先ほど学びましたように、広さ、長さ、そして深さ、高さ。この4方面においても、私たちが把握できないほどの大いなる大いなるお方である。そしてこの方が、私たちから離れることはないと言ってくださった。これが神様を信じるキリストに与えられた祝福なんです。愛する皆さん、私たちはこの神の祝福をどれほど自分のものとして今年経験してきたことでしょうか。自分が中心で、自分の問題、悩みと、あるいはお仕事、家族、そういったことが常に前に来たのではないでしょうか。それが人間ですよ、弱さです。しかしその場こそ、実は内側にお住みになってくださるイエス様とお出会いする場所ではないでしょうか。愛する皆さん、イエス様を信じキリストの愛に結ばれた人は、キリストの愛に包まれる人となったんです。あなたがどれだけ違うお考えを持ったとしても、決して見捨てられることはない。これはなんという素晴らしい約束でしょうか。パウロは生徒たちの間でキリストの愛が確かな、固いものになることを願い祈りました。キリストの愛に基礎を置いて、キリストの愛に根ざす人は、キリストの愛がその人を包むんです。パウロのように、キリストの愛がどんなに大いなるものか、4面から説いたのですね。私たちはそのキリストの愛をさらに深く理解、経験に基づく理解をしていくことが大切なんです。2023年、もう取り返しできません。過ぎました。過去です。しかし2024年、新しい年に向かいます。ここは私たちは新しい姿勢を持って進むことができるんです。では皆さん、どうすればそのような生徒に、キリスト者になることができるんでしょうか。答えは難しくないんです。簡単です。それは内なる人が強められることです。外なる人は加齢とともに皆さん老いていきますね、例外なく。でも内なる人は、皆さん、それはますます元気になっていくんですよ。本当に私そのことを強く思いますね。まあ、私自身も今年は私の病がかなり良くなってきましたから、本当に感謝してるんですけど、まあ、それでも痛く辛くしびれがあって本当に厳しかったんですけれども、体が弱くなっていくともに内なる人は皆さん元気になってきました。だから土曜日の日、まあ、牧師はだいたい日曜日の説教のためにもう金曜日ぐらいからテンション上がっていくんですよ。で、土曜日はそのために備えるわけですね。ところが土曜日の日にものすごく体がきつくてね、痛くて、もうほんとしんどかったことあったんですよね。でも不思議です、皆さん、 日曜日私講壇に立つとピシッとするんですね。で終わってから黒田牧師あなた本当病気ですかって言われた方もあるんですけど、不思議です。でこれ降りるとまた痛いな痛いなってなってしまうんですね。不思議なもんだなと思います。やっぱりね、多くの方に祈られているなということを強く感じますね。ですから御言葉を語るときに私は何か力をいただくんです。不思議です。これやはり神様が私に会って助けてくださって力をいただけることを私は覚えております。私のうちにはそんな力ないことをよくよく知っているからです。じゃあ皆さん、うちなる人が強められるにはどうしたらいいんですか。答えは等身大で生きることなんです。つまり背伸びはしない、小さくなる必要もない、大きくなる必要もない、等身大、ありのままの姿で生きるということです。この書簡を書いたパウロは獄の中につながれていましたね。19節で彼は言いました。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。彼の願いは心の底から出ていたものでした。それは彼の信仰でもありました。彼は3つの面で素晴らしい信仰を持っていた。1つは命がけの信仰を持っていたんです。そして2番目は祈りの力を彼は経験していました。そして3番目は状況に支配されない信仰を持っていた。皆さん、この信仰を私たち持つならば、どんなシチュエーションに置かれても、どんな境遇、どんな試練、どんな辛いことがあっても問題ありません。大丈夫です。パウロはこの信仰の高値に至っていました。ですから彼の信仰はダイナミックなものでありました。彼は次のように言いました。第2コリント12章2節、私はキリストにある一人の人を知っています。実は自分のことを言ってるんですね。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。第三の天ってはどこか皆さんご存知ですか。第三の天というのは人が入ることできない特別な神の御国のそのところを示します。私はビクター・クリメンコという有名な福音歌手、ヨーロッパで有名な方です。彼は映画スターであり歌手であり、そしてクリスチャンで伝道者であり、もう彼とシベリアへ一緒に伝道に行った時ですね、もうロシアでも有名です。彼は5カ国話すんですよ。コザック出身なんです。コザックって騎馬隊ですね、勇敢です。で彼の映画なんかご覧になると分かるんですけど、すごいスターですよね。そして彼はフィンランドエア、フィンランド人ですけど国籍は、スチュワーデスさんと結婚して、いわゆるラブロマンスでものすごいヨーロッパ中で大きな話題になったんです。もうヨーロッパ代表のトップスターがね、そしてスチュワーデス、今だ客室乗務員とか言うんですね、今はなんかね。ですからもう大騒ぎになったんですよ、彼が結婚した時ね。でも彼はその後クリスチャンになるんですよね。そして大きく変わるんですよ。そして彼はその後神学校に行って伝道者にもなるんですね。でその彼と私はベルリンの壁が崩壊した後シベリア一緒に行ったんです。私は残念ながらその彼がそんな有名人と知らなかったんですよ。シベリア行った時すごいね、皆さん、どの町に行ってもね、1000人1500人2000人集まるんですよ。もう街道いっぱいなんですよ。もう空いたとこないんですよ全部。そして彼が歌い出すと、彼はロシアではロシア語で歌いましたね。ドロローサとかからママお母さんという、もうねロシアの人々ハンカチ出してみんな涙の中するんですね。そして彼が伝道のメッセージをする、もう人々は改心して救われていきましたね。その彼が私にこう言ったんですね、彼は日本に来てもらいました一度。で私通訳をしてずっと日本各地で集会した。日本の集会でも皆さん500人600人最後西宮のところ確か1000人超えたと思いますよ。多くの人は、というのに追っかけが出てきたんです。やはり彼の音楽を聴いたら普通の音楽ではないということが分かるんです。やっぱりね、それは技術的に素晴らしいということはもちろんだけど、もう一つプラスがあるんですね。やっぱり内側から出てくるものが、それで追っかけファンがどんどんこう出てきたんですよ。でその彼が私にこう言ったんですね、私は実は第三の点を見たんですって言って、この言葉ですよ、聖書の御言葉ね。で私も非常に興味がありますから、それどんなとこだったって言ったら、彼はパッとシールしましたね。誰にも私は話せないんです。パウロが体験したような経験したようなとこです。 それは素晴らしいところだったと彼は言ったんです。それは彼がパリで講演してた時だそうです。楽屋のところでこの高値に引き上げられた、彼は言ってました。ですから私も三国に入るまでそれがわからないと思うんですけど、そういう人も今もいるんですよ、やっぱり神の人に。だから私は疑わないんです。パウロは確かにね、第三の天にまで引き上げられたと。肉体のままであったか私は知りません、肉体を離れてだったかそれも知りません、神がご存知です。とにかく第三の天と言われる神様がおられる素晴らしいところを経験したのがパウロだったんです。ビクター・クリメンコも同じように経験したということを私に言いましたね。そこで4節、彼はパラダイスに引き上げられて言い表すこともできない人間が語ることを許されない言葉を聞きました。人間が語ることを許されていない言葉、英語でも日本語でもないと思いますね。どんな言葉だろうかな、もう関心が私はあるんですけど、神様は信仰に来たパウロにこのような特別な祝福を与えられました。神様に真実、神様に忠実に従う者に神様は必ず恥ずかしみを与えるお方ではありません。いいえ、神様は愛の神様で私たちを祝福したいと願っていらっしゃいます。パウロは確かに信仰の人でした。本当に生きる神を信じた人でした。信仰がなければキリストの愛を知ることができません。信仰はキリストの愛を知る前提条件です。私たちが愛に根ざして愛に基礎を置くならば、キリストの愛、キリストの広さ、キリストの長さ、キリストの深さ、高さを知る理解力を持つようにされるのです。そして神様の満ち満ちた高さまで成長させていただける。それにはパウロは膝をかがめて父なる神に祈った。これは謙遜を表しますね。信仰が強いものになるためにキリストが私たちの心の内に住んでくださるように、17節こう書いています。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。神様は誠に信頼す、神様を誠に信頼する信仰は人を強くさせます。つまり苦難や試練や不足が生じるような中にあっても強い人にされるんです。ですからヘブル人の手紙の11章を開きますと、旧約聖書時代の先人たちは皆信仰によって歩いたことが分かりますね。あのところに出てくるたくさんの先人たちは苦難、試練、誘惑、そういうところの中にあっても信仰によって勝利を獲得した人たちです。ですからどんな状況にあってもキリストの愛から私たちを引き離すものはない。これが私たちに与えられた神様の約束です。それを信仰によって受け止める人は幸いです。私たちは神様を信頼して歩むことです。そこで大切なことがあります。それは2番目、内なる人が強められることです。私たちみんな内なる人を持ってますよ。でもこの内なる人が弱ってしまったら皆さん元気ないです。16節こう書いてます。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により、こうです。御霊は、神様の霊は内なる人に働いてくださる。そして力を持ってあなた方を強めてくださいます。パウロは人間には外なる人、内なる人、二面があることを語ってまいりましたね。第二コリント4章16節こう書かれています。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの内、外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。話変わりますけども、私は今年バイブルメッセージというのを毎朝録音して皆さんにお届けしております。7分弱前後ぐらいの短いメッセージでありますけども、一番恵まれているのは私でしょうね。やっぱりやはり準備をします、祈ります、神様から導きをいただくんです。あの7分の、わずか7分のメッセージ作るにどれだけの時間かかると思いますか。7分ではできないんです。でもそれは逆を言えば私にとって大きな神様の恵みをいただく。それは逆を言えば内なる人が強められるその時でした。ですから私はあのバイブルメッセージを作るたびに神様のご愛と神様の道からと励ましと、そういったことを体験させていただいて、ますます強められました。 ですからこれは私はとても感謝していることですね。先ほど申し上げましたように、外なる人は確実に置いていきます。止められません。これはしかし内なる人は逆に強められて新しくされていく。なんという素晴らしい聖書の教えでしょうか。パウロは内なる人が強められて成長する過程は御霊によるって言います。そうです。私たちの力じゃないんです。私が優れてるとか私の努力とか私の能力とか才能とかそんなレベルではない。いいえ、神様の力です。御霊には力があります。力というのはディナミス、ダイナマイトの語源になった言葉です。ちっぽけなディナミスが爆発を起こしてしまうように本当に詰められる。それは人の言葉ではない、神の御霊によるんですね。そしてもう一点、等身大の信仰生活を送ることです。皆さん、弱くなったら弱くなっていいんです。私に言いましたら弱いということを告白すればいいんです。でも皆さん、世間、世の中は弱いということを告白したら負けになるんですよね。突っ込まれるんです。だからご法度口から出してはいけない、みんな思う。でもこと神様の前では弱さをそのまま出していいんです。なんと素晴らしいでしょうか。人間は吐け口がないと生きていけないんですよ。背伸びしただけで、肩張っただけで続きません。皆さん、正直素直に本当に自分自身をさらけ出すことができる方は、これは神様ですから、この方の前に等身大で歩むことです。これが一番皆さんストレスが少ない、解放される素晴らしい人生ですね。使徒の働き19章を開きますと、神様はパウロを通して驚くべき力ある技を行われました。19章11節、神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出ていくほどであった。大変なことが起こりました。そして13節、ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に使われている人たちに向かって、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えるイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。皆さん、悪い奴が当時もいたんです。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。皆さん、悪霊は実在します。恐ろしいです。まさしくこのようなことが起こりうるんです。悪霊に疲れた、近づかない方がいいです。皆さん、大変な状況ですよ。これは恐ろしいことですね。でこのことが17節、エペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべての人に知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。皆さん、この記録はよく知られた箇所ですよ。で今日私たちが注目したいのは、パウロのこの手拭いや前掛けってことですよ。え、男の人で前掛けつけてたの。そうです。パウロは天幕作りが職業だったんですよ。テントを張る、そして縫い付けの道具を入れる、油や汚れを拭き取るところのその前掛け必要だった。縫い付けの道具を入れて、そしてそこに入れて持ち運びした。テントを設営するときに額を伝って流れる汗を拭くのには手拭いも必要だったでしょう。パウロが花火、これもごめんなさい、肌身離さず身につけていたもの、それが皆さんこの手拭いや前掛けだったんです。そうですね、職人さんはいつも使う道具つけてるじゃないですかね。ヘアドレッサーはいつもこれ持ってるじゃん、パチパチパチパチパチね。あのまあ床屋さん、今の床屋さんはそうじゃないけど、昔私が行った床屋さんのおじさんで、ね、お客さんが持ってるんで、もう聞いてるだけイライラしてる覚えがあるんですけどね、こうやっていつも持ってますよね。もういつもこの指の運動パーッと大切ですよね。それやっぱりこの指の運動って。ですから皆さん、この手拭いや前掛けっていうのはパウロがいつも身近に自分の近くに花見離さず持っていたものであるということです。神様はそれらを用いて パウロの手によって驚くべき力技を行われたと記しているんです。普段着のパウロ、そのままのパウロ、よそ行きの服じゃない、驚くべき技を神様はその彼を用いられた。等身大のパウロがそのまま用いられた。借り物ではありません。彼が日常使っていたものを通し神様の技をなされた。私は信仰とは等身大であると思います。そうです、皆さん、背伸びすれば借り物はすぐ分かりますよ。でも等身大、そのままの姿で歩んでいる人は素直だなと思いますよね。私は非常に魅力を感じるんです。そこで私は思い浮かべるのは、私の大好きなあの名画、8階にありますけどね、ミレーの晩鐘なんです。この絵、稲の束が積んであるところを横にしてね、そして一日の作業を終えた、農作業を終えた夫婦が皆さん手を合わせて祈ってる姿なんです。この婦人の右側の奥の方に教会堂見えますよね。あそこから鐘の音が聞こえてくるんでしょう。まさしく鳴り響いてくるようです。きっとこの夫婦は一日の仕事を終えて、衣服も汗にまみれて土に汚れて、そんな状態だったでしょう。ですからこの絵には神の恵みによって農作業を終えた夫婦の姿を見ることができます。何も立派な街道やあるいは神殿に行ってというわけではありません。いいえ、一日の仕事を神様に支えられて終わって、そして桑とか杉を横に置いて仕事着のまま手を組んで祈っている姿です。そこには農作業を終えた夫婦の祈りの姿勢を見ることができますね。神様に心から祈る謙遜な祈りの姿勢、等身大です。そうです、パウロの言う膝をかがめてという意味でしょう。3章14節です。こういうわけで私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである道師の前に祈ります。教会はキリストの家族です。私たちはお互い神の家族につながれたものです。お互いに祈り合い、お互いに助け合い、お互いに協力し合うことです。そうです、ここに私たちが強くされる秘訣があります。神様の前に膝をかがめて祈ることですね。そして神様に真剣に祈る人、強められていきます。いかがでしょうか。私たちの信仰は等身大でしょうか。外なる人に心は向いていないでしょうか。私たちは神に愛されたものです。そして神様の祝福を受けたものとして歩むために、私たちは内なる人が強められていく必要があります。ではどうすればよいのでしょうか。パウロは言いましたね。御言葉は言ってます。信仰によって強くされることです。神様を信頼し、等身大の自分で神様に正直に祈ることです。私たちは明日2024年を迎えようとしております。私たちはこのような素晴らしい神様を私たちの主として信じて歩めることを本当に感謝しようではありませんか。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。等身大で歩く人生です。今日私たちはクリスチャン生活の生き方について振り返り、また学びました。私たちの前に2024年どんなことが待っているか分かりません。そして内なる人が強められることによって、その困難があったとしても、苦しみがあったとしても、幸いな信仰生活を送ることが可能であるということを学びました。それは私たちの神様への信仰にかかっています。ですから私たちはこの御言葉をもう一度声を出して読んでみようでありませんか。そして新しい年、明日2024年をに臨みたいと思います。よろしいでしょうか。では声を出して一緒に読みましょう。3、はい、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。等身大で歩く人生、神様、 時として私たちはこの年等身大で歩かなく背伸びをして、あるいはまた小さくなってしまった自分を覚えるものです。神様の前から離れてしまった、距離を置いたものであるかもしれない自分を思い浮かべます。でも御言葉ははっきりと私たちに勧めを与えてください。私たちがそんなに弱くなっても、キリストの愛からどんな被造物も私たちを引き離すことはできないと断言されていることから感謝いたします。私たちは一年終わるにあたって自らに顔を向けて自問自答したいと思います。神様、正直な心で今御前に出ます。一人一人が自分の言葉で今からお祈りをいたします。そして神様、あなたの御霊のお助けによって、私たちが内なる人が強められて、今年を終え新しい年に向かうことができるように神様導いてください。時間を差し上げますから、あなたの言葉で結構です。お祈りください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も素晴らしい御言葉をお与えくださってありがとうございます。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。これが神様のお心であることを教えられました。にもかかわらず、私たちは等身大で歩むことができないような弱いものでありました。しかし御言葉が今日はっきりと私たちに教えてくださり感謝いたします。愛する兄弟姉妹が今お祈りを捧げられました。神様はその祈りをお聞き入れくださったと信じます。神様、どうか私たちがこれからは等身大で主と共に歩むことができるように、お一人お一人を守り祝福してください。いかがでしょうか。今日の礼拝に集われて、自分はこの年振り返るときに本当に悔い改めるべきがたくさんあった。しかし新しい年は御言葉にあるように等身大で歩む、主と共に歩んでいきたい、そのような心を持たれた方いらっしゃれば軽く手を挙げて教えてください。私は祝福の祈りをしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、結構です。下ろしてください。はい、結構です。下ろしてください。天の神様、今手を挙げてくださった多くの方々、祝福してください。神様は今手をその方々に置いてくださって、等身大で素直に喜びと感謝を持って新しい年を迎え歩むことができるよう祝福してください。今祈られたお一人お一人の祈りに神様がお答えください、報いてくださることを信じます。感謝いたします。キリストの愛、それから私たちを引き離すのがどんな被造物でもないということを知られること、ありがとう、感謝いたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。